ズバリそうで、その新発売出るよっていうのを取る取らないを各店で決めているはずなので、そういうことだね。
でもどうなの、あんまり定番商品ばっかり置いててもさ、なんて目新しさでこう、それこそ高いものとか買ってくれたりするじゃない、でその話したのはなぜかっていうとね、多いお茶でね、新茶の限定味っていうの、瓶のやつが出たの、
はい、
それがいくらすると思う？
なんかね、高いの出たよね。
そう、
200何十円
と思うでしょ。400くらいだったの。
え、そんなのあった？
そうなの。で自分ね、あのね、急いでたから、で新しいの出たからふって持ってっちゃって、レジで持ってったら、なんか異常に金額が高くてびっくりしちゃってえ、何が高いのとか思って、そしたらそう、レシート見たら お茶が400円で、とか思って、でもね、美味しかった。やっぱ高いにはそれなりに理由があるのね、みたいな感じで思ったんですけどね。まあ脱線しちゃいましたが、はい、あとね、あの最近100円の商品をメインに置いてるな、ローソンストアさんってのもあるんだけど、そこでもあの通常のコンビニと同様にね、電子マネーの支払いとか公共料金の支払いとかもやってんのよね。でさらにスナックコーナーとかも始めたりしてるんだけど、ぶっちゃけ昔のコンビニに比べるとあれこれ仕事が多くなってる感じがして大変じゃないかなと思うんだけど、どう思う？
サービスの種類は確実にどんどん増えてる、
ね、だよね。だって未だに宅急便もやってんの？
もちろん宅急便もやるし、もうね、長くコンビニいるけど、例えばその間2回だけしか受けてないバイクの自賠責保険に入るとか、そんなのまであるし、
あれ自分にしてもさ、結構今そのなんだ、インターネットでさ、ウェブでこうやって発券の作業だけやってレジピッピッってやるのもあるんじゃない？
あるね、そういうのも、
なるほどね。
サービスは多いね、コンビニ、
さて、そんなこんななんですけど、今の仕事についてね、良かったなと思う面と、ちょっと辛いなと思う面とか、びっくりした面とか、何かあったら聞きたいなと思うんですけど、
はいはい、まあ、ほんと何しろね、あの長く続けてこれた仕事だから、やっぱ正直楽しいし、これからもね、ずっとやりたいなって思えるぐらい楽しい仕事だっていうのは実感してますね。
またちょっと、ちょっとね、あの商品の話になっちゃうんだけど、昔ね、コンビニじゃないんだけど、お店の代理店長やったことがあるのよ。でその時 の, そ の, なんていうの、商品の仕入れとかの元値とかを見て、結構いろいろと発見があったんだけど、やっぱりコンビニなんかは商品多いだけであって、やっぱそのからくりとかって見てなんかびっくりしたこととか、するとかあるの？
あ、利益の話か。
ま
あよく言うのが、最近ナショナルブランド、プライベートブランドって分かれてて、セブンがセブンとして開発したコーヒーなんかは、ね、やっぱり自分のところで開発したのは利益もよく設定してるだろうし、
ぶっちゃけどのくらいの幅なの、販売額の？
本当物によるしね、
やっぱ薄いのは何
なんでしょう。新米店長ちゃんと把握してね。あとね、さっきの話だけど、新発売、これね、あの例えば力入れてる新発売は、最初の何回か、最初だけちょっと多めにしてくれるか入れてねとか、こんなね、同じ商品でも利益変わったりもするから、そう、いろいろ考えないといけないね。
そんなこんななんですけども、ちょっとここで確信をつく、聞きづらいご質問をします、
はい、
今井さん個人だけでなく暗黙の了解で大体聞こえてくる感覚で結構なんですけど、コンビニの店長さんのお仕事の大体のご年収ってどのくらいなのかなってことを聞いてしまってもよろしいでしょうか？
なるほど、
はい、大体です、
まあ、年か、まあ、月で言うと、多分ね、あの30前後じゃないかなと思う、雇われ店長はね。
ああ、じゃあ、オーナーとかになっちゃうとまた変わるよね。
そう、オーナーさんになれば売上に応じて
もね、そうだよね、
上下
する。ただ上納金差し上げなきゃいけないんでしょ、やっぱりそういうね、大人なご事情がね、はい、はい、お答えしにくいお話付き合っていただいてありがとうございます。ここは雇われ店長さんで。では、今度はですね、今井さんにとってこのお仕事にするにあたっての夢って何でしょう？
ああ、まあ結構ね、激戦区に立っちゃったから、現実的な話すると潰さないように頑張るんだけど、
そうだよね。
これさ、あのこの番組出させていくのってさ、初ではないじゃないですか、前は僕個人として、あの作詞とかイラストをやりたい人間として出していただいたでしょ、
そうなんですよ、
だからそのね、あの言葉とか絵とかを お店のポップとかに今もどんどん書いてるけど、
いいねいいね、
そういう意味で、
あ、なるほどね、
遊び心のあるコンビニにしたい。
なるほど。
ラジオだとね伝わりにくい、普段イラストメインだけど、ラジオでね伝わりそうなポップも何個か見てきたけど、
はいはい、
どうこれ、晴れちゃってお茶が出たんだけど、こんなポップを書きました。
ということで、ですね、ここで番組をお聞きの皆さんで、ぜひ自分の職業を伝えたいと考えている方がいらっしゃいましたら、どしどし番組宛てまでメッセージをお待ちしてます。次戦他戦、構いません。お仕事上、ね、今回いっぱいぶっちゃけてもらいましたけども、守秘業務、守秘義務なんかであったりしますので、今回は匿名の方とかも、企業名も、ね、今回言っちゃってますけど、言わなくても OK な、しております。はい、現場の生の声、この番組を通じて発信していただければ嬉しいです。島の番組ページから、クリックしていただいて、ぜひご応募ください。ということで、今井さん。今日はお忙しい中、本当に忙しい中ね、ご出演いただきましてありがとうございました。時間なくてごめんね、本当に相変わらずね。ということで今日のゲストは、今井さんでした。
ありがとうございました。
はい。さて、いよいよお別れの時間となってまいりました。今回はコンビニの店長さんをされている今井義明さんをゲストにお迎えしてお話してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この番組ではいろいろな職業についている方にお話を聞いて、その職業に興味を持ってもらえたらいいなってことでどしどし募集いたします。お仕事上守秘義務なんてのものもあったりもしますので、今回は匿名の方とか企業名をしたりとか、そういうのも OK にしたいと考えております。より生の声をこの番組を通じて発信してもらいたいなと思うので、良いことも悪いことも積み重ねお送りできればいいかなと思っております。どしどし番組あってまでメッセージをお待ちしております。そしていつもの何気ない日常のお話や各コーナー宛てへのお便りもお待ちしてます。島の番組ページからポチッとよろしくお願いします。さて次回の更新は6月13日ですね。次回もこの、コーナーに続けられる、番組続けられるかっていう感じではーって感じなんですけどもね、そんな島がお送りいたしました。大島よしのTomorrow is another day。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたしました。 See you。 島のセレクトランキング番組編、番外編、最近気になっている海外ドラマ本家 VS スピンオフ編をお送りします。最近日本ドラマでもスピンオフという言葉が聞こえてきていますが、海外ドラマではスピンオフは花盛り、その中で最近特に島が気に入っている作品を、今回は本家とスピンオフ両方紹介します。本家のドラマクローザー、ブレンダー・リー・ジョンソン率いるロサンゼルス市警察の本部刑事部殺人特捜班、後に重大犯罪家が舞台のドラマ。殺人特捜班にチーフとして生き抜かれたブレンダ・ジョンソンは CIA で訓練を受けた尋問のプロ、解明の糸口すら見えなかった難事件を容疑者の自白を引き出すことによって解決に導くクローザーとしての、手腕を目の当たりにしたチームのメンバーは次第にブレンダに注目を置くようになります。そしてスピンオフドラマがメジャークライムス重大犯罪家、人気テレビドラマの、警察部署をそっくりそのまま引き継いだスピンオフ作品。ロサンゼルス市警の重大犯罪課の刑事たちがチーフのブレンダの異動に動揺を隠さないまま、新たな上司としてレイダー警部を迎えるところから始まる。前チーフとは異なり、レイダーはチームワークに重点を置いてどうかを指揮し、手柄はみんなで分かち合う。クローザーでは容疑者から、完璧な自白を引き出すブレンダの優れた能力に焦点を当てていたが、メジャークライムズでは、揺るぎない有罪判決を得ることにスポットを当てる。警察官と警察官が連携して完全事件を立証し自白するのか、司法取引に応じるのか、裁判所での有罪判決を受けるのかを、容疑者に迫る過程を描いております。そんな感じでですね、私は、クライムズの方から見てしまったんですけども、そちらでも十分楽しめました。ですができたらクローザーから見た方がなんとなく、面白いかなと今は思っておりますそんな感じですね、島のセレクトランキング番外編、最近気になっている海外ドラマ本家 VS スピンオフ編でした。